皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季が感じられる風景や食べ物を楽しむことができます。そして人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は朝原で防災の観点から頑張っておられる酒井和文さんにインタビューしました。それではどうぞ。それでは本日はコミュニティ朝原の未来を作る会の理事をなさっている酒井さんにインタビューをしていこうと思います。では酒井さんお願いいたします。
朝原出身の酒井です。朝ミラの会長の酒井の親戚にあたりますが、現在は廿日市市佐伯消防署で勤務しています。
酒井和文さん、会長さんとは親戚なんですね。
いとこになります。はい、
そうだったんですね。まあ、そんな酒井さんは、今コミュニティに入って今何年目ぐらいですか？
今の朝原未来探しっていうコミュニティの前に活気ある朝原っていうコミュニティが前身なんですが、そこから一緒に活動して今に至ってます。
はい。生まれは朝原ですか？
そうです。生まれも朝原郷で、39年の生まれです。保育園、小学校、中学校と佐伯におりました。高校からは実家を離れて東広島西条の方で3年間高校生活を送りました。
すごい遠くに、なんか西から東へみたいな
県の端から端をっていう感じになるんですけども、中学校時代、部活で陸上部をちょっと力を入れたかなみたいな感じで、その流れで西条農業っていうところに進学しまして、高校時代も陸上を続けてました。
そうなんですね。もう朝原でももともと運動が好きでとか、なんかそういった思い出があって陸上頑張ってたんです？
僕らの時代に小学生もなんかクラブ活動じゃないんだけど、そういうふうに競技会みたいなのがあったり、そんな感じで、陸上っていうのに始めるきっかけにはなったんだけど、それから中学校も陸上して、あ、これはと思ったんですけども、それほど有名な選手にはなれなくて高校で陸上はやめたんですけども、それなりにいい思い出にはなりました。
そうなんですね。ちょっとそんな陸上話も聞きたいところなんですが、ちょっとね朝原にスポットを当てて聞いていこうと思います。一旦ね西条っていう他の地域に離れた中でも今は朝原に戻ってこられたっていうことなんですが、幼い頃のこう印象的な朝原の思い出とかってありますか？
そうですね、子供の目線から見た朝原にはなると思うんだけど、今と違って昔はまだまだ雪がたくさん降って、子供ながらではあるけども膝ぐらいまで雪が積もった思い出もあるし、昔は小学校、今はもう廃校になって建物もない状態なんだけど、小学校も木造校舎の学校で全部で100人ぐらいいたんかな、全部福祉学級ではなくって各学年一クラスずつあって、もう運動会とか各いろんな行事も賑やかにやってたなっていう思い出があります。それで昔はプールもなくって水泳の授業とかなかったんですが、保護者の方とか先生が河原っていうか学校の前の川をね整備してもらって、川でプールの授業みたいなことをしたり、本当自然の中でね田舎ならではの授業がたくさんあったかなと思います。
川でプールの授業とか結構危なそうとか思っちゃうんですけど、その辺はこう地域の人とかもお手伝いがあったんです？
そんなに頻繁に川でプールってはなかったんだけどこっからここは大丈夫みたいな、なんか竹を刺してもらったり、 なんかそんなかすかな思い出しかないんだけど、そんな感じで、みんなで川で泳いだかなみたいな。で、朝原にはプールがないっていう感じだったんだけど、津田小学校には昔からプールがあって、高学年になったら津田小学校に何回か行ったかなみたいな思い出があるんですが、なんか朝原の子は普段プールなくても、まあ、川で泳いでたからそれなりに泳げる子はたくさんいたんかなとっていう感じですかね。
そうなんですね。じゃあまあやっぱり楽しい思い出が、自然で遊んだっていう思い出が印象深いっていう感じですかね。
そうですね、まあ、今の朝原の子も自然の中ではたくさん遊んでると思うんですが、僕たちの時代って本当外で遊ぶしかなくって、今みたいに家の中でとかっていうよりは、まあ、学校授業が終わったらみんな帰るんじゃなくって、グラウンドでソフトボールしたり、いろいろ外で屋外で遊ぶことが多いかったなと。で、土日になったらまた集まってソフトボールしたりだとか、本当思い出深いのはなんか地域の方々と一緒に、大人は大人で、野球の大会したり、子供は子供でソフトボールっていう格好で、今はもうほとんど使ってないんだけど、小瀬川グラウンドっていうところでなんか年に何回か集まった思い出があるなみたいな感じがあって、子供ながらあそこまで自転車で行ってみたいな、それだけやっぱり朝原人口も多くって、そういう活動も懐かしい思い出かなって思うかな。
それだけやっぱ人がいたっていう言葉なんですね。で、まあ、そういったね、こう密な、まあ、密って今言ったらあれかもしれないですけどまあ結構ね、こう大人も子供一緒くたで遊んでたっていうことなんですが、そういった中でやっぱこう西条、違う地域に行くと寂しさとかなかったですか？
そうですね、まあ、学生っていうか高校っていう年代っていうのはやっぱりいろいろ考え方が子供と大人の間かなみたいな感じがあって、まあ、一度実家から離れて、まあ、そういう部活きっかけではありますが、遠方の学校に行って3年間寮生活っていうのを送る中で、やはり朝原とは違うっていう環境の中ではあったんですが、なかなかね、学生の時の3年間っていう思い出は、クラブと寮と学校とみたいな感じで、なかなか朝原を振り返るっていう余裕はなかったので、今考えればね、朝原との違いはたくさんあったなとは思いますが、なかなか学生っていうのはやっぱり地域のコミュニケーションとかもなくって、学校と寮との間の往復であったり部活のことであったりっていうことで頭がいっぱいで、やっぱり地域が朝原がっていうところの印象っていうか思い出っていうか、そこまで感じることはできなかった、余裕がなかったかなっていう感じですね。
まあね、私自身も振り返るとね、学生時代なんか地域について考えることはないですもんね。いやいや、まあ、そんな中でこう朝原に今は戻ってこられてるんですが、戻ったきっかけは何だったんですか？
西条っていうところで3年間学生、生活を送って、まあ、進学か就職かっていうところで一応就職っていう道を選んで、で就職先を廿日市の消防っていうところで試験を受けて、運よく合格して今に至るんですけども、就職して結婚するまでっていう間はやはり、一人暮らしを廿日市であったり今の佐伯区であったりっていうところで、就職した後にね生活していたんですが、結婚っていうと同時に、ね、実家である朝原に帰ろうっていう思いがあって、それで今妻と相談して、新婚生活を実家でスタートするっていう感じのきっかけはそこにあります。
そうなんです。そうなると、まあ、いわゆる大人になってから戻ってきたっていう感じなんですけども、もう親というか、まあ、なんていうんですか、一つの家族としてここの朝原に戻ってきたっていうことなんですが、こう子供の頃とまた印象も違ったのかなと思うんですが、朝原どんなイメージでした、帰ってきた時？
そうですね、高校から出たっていうことで、高校から結婚するまでの間っていう期間っていうのが朝原からすっぽり僕の存在自体が消えとって、で、まあ、結婚と同時に帰ってきて、お帰ったんかって周りの人からは声かけてもらうんですが、やはりその一番のつながりを密にした方がいい期間じゃったんじゃないかなという時に外れとったので、やはり帰ってきた時に、地域の方々がね、地域の活動をしっかりされて、ああ僕そこのメンバーではないなっていう、外からの目線で見るしかないかなっていう思いではあったんですが、やはり、 近所の先輩おじさんとかいろいろな方々が、まあ、だんだんだんだん声かけてくれる機会が多くなって、まあ、いろいろなイベントとかでちょっとうまいもん来いやみたいな感じで、ね、そこで初めて、触れ合いっていうのが昔に戻ったかなみたいな感じになって、今のいろいろなイベントのお手伝いするのがきっかけで、今に至るんですけども、まあみんなが受け入れてくださって、まあ、僕も朝原っていうところで、地域を元気にしたいなっていう思いがあって今に、至っているっていう感じですね。
地域を元気にしたいっていうのはやっぱりこう人が減ってるなとか、まあ、やっぱり高齢化も進んでるなっていうところでもうちょっと盛り上げたいみたいなのがあったんですか？
そうですね、学生時代からこっちにいなくなったっていうきっかけではあったんですけども、その時はねやはり、すごい子どももたくさんいた印象があったんですが、帰ってきた時にはもう小学校は福祉学級、近所を見ても空き家だらけみたいな感じになってて、イベントに行っても人が少ないしっていう感じで、昔とは違うなっていうのは実感しました。
そうなんですね。まあね、今やもう酒井さんといえば夏祭りだとかそういったイベントに欠かせないというか、まあ皆さんのリーダー的兄貴的存在なんですけども、そんな中でこう今から朝原をとかこういったイベントっていうか、まあいわゆるお祭りとかをどうしていこうという思いありますか？
そうですね、夏とか秋とかっていう朝原地域では大きいイベントってそうなると思うんですけども、まあ、そこで、お手伝いさせてもらって、その中でやはり僕より若い世代っていうところも一緒になって、やってるっていう感じです。まあ、いずれはねそういう世代に引き継ぎをして、しっかりまだまだ若い力で変わったね盛り上げ方も考えてもらいながら、他の地域からおなんか朝原ってすごいことしてるなみたいなことまでできたらいいとは思うんだけど、やはり、あんまり無理してね、負担も多くなるのも大変かなと思うんで、今のペースで今のスタイルで続けていくっていうのも一つ大事じゃないかなとは思いながら、やはり、若い子は若い子今手伝ってくれてる若い子も当然、職場の関係、家庭の関係子供だったりっていうところでやはり負担があんまりないように参加してもらっているのは現状で、おのおのいろいろ事情もある中で朝原の地域の方の役に立つようにっていう心の中の一番の基本のところはみんな同じ気持ちは持ってると思うんで、その辺で参加してもらっているのかなっていう感じはあります。まあ、みんなあんまり、無理しないでねって言ったら誰も来ん時もあったりしたんだけど、まあ、みんなできる範囲の中で協力してもらっているのかなっていう気はします。まあ、今後ともずっとね、絶えないような感じではいきたいと思っているんで、まあ、でもみんなすごい気持ちよく出て、ワイワイ騒ぎながら楽しい感じではやっているんで、まあ、大丈夫かなって感じです。
うん、そうなんですね。なんかその言葉を聞くと安心とかもこれからも楽しみだなと思います。じゃあちょっとねここからは後半に入るんですけども、まずねここ今年はもうコロナでイベントとかがねもう軒並み朝原でもできなかったっていう中で、こういったこういわゆるお祭りっていうと伝承もね含まれると思うんですが、そういうのどうしていこうとかそういうのってありますか？思い
やはりコロナっていうことで一種大変な感染症っていう問題があると、それはやはりそういう感染が蔓延を朝原の中でするっていうことがやはり防がないけんこと、まあ、ましてや高齢者が多いこの地域でそういうイベントを開くっていうのはなかなか難しい状態ではあると思うんですけども、やはり対策っていうことでいろいろ今言われてます。マスクだとか手洗いうがいっていうこと、やっぱり距離を取るっていうことの対策をしてそういうイベントをするっていう判断をするのがいいのか、もうそのイベント自体をやめるっていう選択肢っていうことを考えた中で、今回ですねいろいろなイベント今紹介があった中止っていう決断をさせてもらっているっていう会の 決断っていうのは僕は正しいんじゃないかなと思ってます。やはりイベントをしても対策を講じてもやはり行くのが怖いからっていう思いがある高齢者の人がおられると思うよね。だったら私行きたかったんだけど今回行かれんかったわっていうよりは今年は思い切って中止にしたんかなっていうことでまた改めてねなんか違うイベント違う機会でご案内できたらその時気軽に参加できて感染症っていうのがない時にねみんな集まれた方が僕はいいかなっていう思いはあります。
まあ、そうですよね。やっぱり、高齢者が多い地域でもあるので一番こうみんなが安心して楽しめる時期になってからイベントを復活させたいという感じですかね。
そうですね、それが早く来ることになってるんですがなかなかね日本規模世界規模、広島県でもっていうことになればいつって言ったらなかなかいつ頃っていう判断は難しいと思うんだけどやはりそこまで、やっぱり安全をっていう思いは僕の中ではあります。
そうですね、今コロナにおける安全っていうところも聞いてきたんですが、やっぱり消防士さんなので朝原っていろいろね災害も実は危険な地域でもあるのでそういった中でどう過ごしていったらいいとかそういった思いあったら教えてください。
今ね世界的にもねいろいろ雨の災害っていうのが報道で見る機会が多いと思うんですが報道の中ではねいろいろ言われてますけどもここ朝原に関しても一言ではないかなっていう思いを皆さん持っておられると思う。で数年前に大きい台風が来て、川があふれるんじゃないかぐらい川の水が多くなった。最近は、線状降水帯の影響で雨が続いて、河川の水が増水したりだとか当然台風が来て雨の期間が長くなって、増水したりだとかっていうことが多くて、皆さんもドキドキするようなことがあると思うんですが市の方も僕消防士として廿日市市役所として市の方も皆さんに対して いろいろ避難の指示を出す機会があったりいろいろ広報したりっていうことで市民の安全っていうことを考えています。市民の方朝原の方も当然そういうところを普段から気にかけて、どういう状態になったら危ないんじゃろうかとかどういうことが安全身を守ることなんだろうかっていうことで、考えてもらう機会を増やしてもらえたらねいいかな。またその中でじゃあどういう基準でっていうところ市はどう思ってるんかって言ったら防災マップっていうのを各世帯に配布している思うんだけどその防災マップを見て私の自宅この辺はっていうことで何に対する災害に、注意しなきゃいけんのかなっていうことで防災マップを見てもらってああ私の家は土砂災害警戒区域とか私の家は河川の増水による浸水の危ない区域とかいろいろそういうことで印がついているお宅っていうのは雨が降り出したらああうちは危険な場所なんだだったら避難を考えにはいけんのだっていうことで、注意をして、避難先っていうところを考えてもらって避難するっていう最終的には行動に移してもらいたいって思ってます。で、さっきからコロナっていうワードが出てるんですが市も避難所っていうところで、3密ってよくテレビで言ってますけどもそういう状況を解除するために普段よりは収容する避難者の人数を制限して避難所っていうところを別の避難所も考えるっていう対策をしています。朝原であれば市民センターと朝原の旧小学校の体育館に振り分けて3密を防ぐように分散して避難してもらうっていう考えを朝原ではしているらしいです。それだけではなくて今言ってるのは親戚のお家であるとかお知り合いのお家であるとかそこが安全な場所っていうことがあればそちらへの避難も考えてほしいっていうことを訴えています。そうなればやはり距離が離れたり移動の時間がかかるということでやはりいつのタイミングで避難したらいいっていうのもおのずと変わってくると思うんですけどもその辺も自らが情報を取って 今パソコンとかスマホとかお持ちの家庭も多いと思うんで、気象庁とか県の防災とかっていうところから、ああこれは大雨が降るんかなっていう時に早めにね避難するっていうのも一つ考えておいてほしいなって思います、はい。ま
あ、なんか今ニュースとか見てると割と避難の指示が早めに出過ぎなんじゃないみたいなんて声もね聞くんですが、まあ、あれは消防士さんとしてはもう早めにっていうむしろっていう感じなんですかね。
そうですね、あの僕もあの一市民としての目線で見れば、この時期にっていうところもあるんですが、やはり一防災っていうところの仕事をしている人間にしたら、やはり早めっていうのは絶対必要なんかなと思います。あの早めに避難して、ああ何もなかったっていうことでよかったって思ってもらえるのが一番で、早めに避難するっていうのがやっぱりなかなか難しいかなとは思うんですけども、やはりそこしかないんで、あの早めに避難してほしい。まあ、あの当然雨がいっぱい降って、ああ川が溢れそう、その時避難すれば危険度が増すんで、やはり足元が悪い中高齢者が避難するよりは、ああ今なら全然大丈夫っていう時に避難をできるかっていうところが一番だと思うよね。やはり災害間近になって雨でもうって言ったら、当然その避難するよりは自宅の中で2階もしくは山の反対側っていう選択肢で家に留まるっていうことになりますんで、まあそれも一つの避難っていう考えではあるんですけども、より安全を考えるのであれば、あの早めの避難っていうことが大事かな。でやはりそれをコミュニティ地域で声かけをし合いながら早めの避難をするっていうのが大事だとは思います。それで我々、行政的にもそういう早めの避難してもらって、コミュニティが住民の把握をしてね、この家は早めに避難して、聞いたところによりは宮内の方の親戚に行ったんでっていうことで、把握していただけとったらね、まあ、そのお家はもう避難を済ましたお家で、もう声かけをせんでも安全逃げとってんで大丈夫じゃっていう認識が持てるね。避難を早めにする、もしくは避難先が遠方っていう時には、ご近所もしくはコミュニティに一声かけてもらったら、より我々的には早くね、把握することができるんじゃないかなって思ってます。
そうですよね、やっぱりこうあの人おるんかなおらんのかなっていうのもね危なかったりしますしね。やっぱりその辺朝原は昔災害にもあったっていう経験から、町内会の自主防災会とかもすごい熱心になさってるんで、それは引き続きやっぱ朝原防災力の高い地域にもしていきたいですかね。
そうですね、あの防災マップを見てもらったらほとんど朝原ってみたいな感じで、全部危ないじゃんみたいな感じでは映るんですけども、やはり、今紹介があったように災害を受けた経験があるところっていうのはやはり皆さんの意識的には高いものがあって、避難所を開設したときに、避難者がゼロっていうことがあんまりなくって、どこからなく避難の方が避難所に集まってきているなっていう、ところはやはり他の避難所と比べて、感じることが多いっていうのもありますね。
そうですね、まあ、もう本当引き続き私もね私はね地御前の方に住んどるんで朝原心配じゃなと思う時が多いので、皆さん本当自分の命大事にねしてもらえたらと思います。はい、じゃあそろそろねお別れの時間なんですが、最後にちょっと朝原の子どもたちにメッセージを送っていただけますでしょうか。
今の子どもたちも僕が子どもの時も一緒で、環境は変わってないと思います。まあ、雪がちょっと少なくなったなとかっていうこと以外は、昔も今も朝原にビルディングが建ったわけではないので、川で遊んだり山で走ったりっていうのは同じことだと思います。まあ、僕も幼少期細い時は朝原の中を走り回って遊んでました。まあ、そういうことで 今体験できることっていうことで、田舎にいる子は田舎のいいところをね、たくさん体験経験して、大きくなって、また自分の子供が同じように朝原で、田舎を体験しながら大きくなるっていうのが僕は一番理想かなと思うんですが、なかなか僕の同級生20数名おったんですが、地元朝原に残ってるって本当数えるだけしかいなくって、みんな便利がいい町に行ってしまったんですが、まあ一線を退いた年齢 齢になって帰ってきてくれたらまた人口も増えるからぜひ帰ってきてもらいたいところではありますけども、やはり利便性のことを考えたりいろいろ生活の中で朝洗っていう選択肢がねなかなか難しいかも分かりませんが、今の子どもたち本当稼げるしかおらんのですけども、本当朝洗の自然の中でたくましく育って自分の子どももぜひ朝洗で育てたいみたいな感じの大人になってほしいなっていう感じはします。
本当にそうですね。私もね結婚したらいつかまあけどね本当に自然いっぱいの中で子ども育てるっていうのはすごい理想的というか本当にいいことだなと思うので、本当皆さんぜひ帰ってきてもらえたらなと思います。
そうですね、みんな帰ってきて昔みたいに小学校で運動会でもしたいかなみたいな感じでは思ってます。ぜひずっとじゃなくてねイベントの時にはぜひ帰ってもらって、いや細原元気あるじゃんみたいな感じを感じてもらえるように普段の活動も続けていきたいなって思ってます。
そうですね、じゃあもうコロナ落ち着いたらまず運動会ですかね。
そうですね、思い切って焼きそば焼きますんで、なんかイベント開いてみたいと思います。
じゃあ皆さんお待ちしておいてください。今日は酒井さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。